もうすぐ春の彼岸が来ます。お彼岸の真ん中の日をお中日、前3日間後ろ3日間の合わせて1週間のことを春の彼岸って言うんですが、彼岸というのはね、もともとは季節の言葉ではないんです。季節の区切り目でしたら春分の日です。今日から昼という時間が長くなりますよ、日照時間が多くなりますよ、冬と春を分けていくから春分の日って言いますね。ところが彼岸というのはね、仏教の言葉なんです。仏教がね、日本に来ました時に初めて日本人も彼岸という言葉に出会ったの。カノキシというのは極楽のことなの。私たちが今生きている、まあ100年ぐらいで終わっていく、どんどんどんどん時間が回って、毎日年を取っていく、病気もする、年も取る、いろんなことに出会っていく人生のことをね、こちら岸だから志願って言うんです。で、こちら岸から向こうに行くことをカノキシ、彼岸って言うんです。だから向こうが空いてますよってことよ。我々は死で終わると思ってるの。もう死んだら終わりじゃ。だから年を取れば取るほど、あと何年かね、年は取りたくないねって、そこばっかり言ってね、自分たちで勝手に向こうを閉めてるんですよ。こうやって壁作ってるの。死んだら終わるという壁をね、誰が作ったかって言ったら自分が作ってるの。だって死んだら終わりかどうかは確かめてませんよね。そうでしょ。それがね、どんどんどんどん、まあ、これはね、やっぱり一つのね、洗脳ですよ、洗脳。うん、特にね、現代人っていうのはね、非常に頭が狭いんです。頭が狭いんです。昔の人の方がね、もっと緩やかなんです。例えばちょっと例えますよ。昔は縁側っていうのがあったんですがね、縁側。畳の部屋がありまして、縁がありまして、障子を開けたら縁側、雨戸を開けたら外、たった雨戸一枚で外だったんですよ。隣の人が来ると縁側に腰掛けましてね、まあどうぞかけてください、まあまあお茶でもいっぱい、お茶を飲まんと怪我をするよとか言ってですね、お茶をあげて、ちょっとお漬物やらおせんべい食べながら、しばらく話をしてからまた会いましょうねって書いてたの。縁側っていうのは外につながってたの。ところが今は冊子になりました。カーテンを閉めて、冊子を閉めて、外からいると中はお留守なのかどうなのかわからんっていうぐらい遮断したんですよ。いろんなものを遮断してるの。例えば車に乗るようになりました。そうすると今度は立ち話をしなくなったの。あのね、私ね、スリランカ、インドの下にペンダントみたいなちっちゃいかわいい島があるでしょ、昔のセイロン、あそこにも行きました。それからネパール、インド、まあお釈迦様のいろんな遺跡を訪ねてね、行ってみたんですけど、ほがらか、貧乏、まあ、ほんと貧乏だけどね、カラッとしてね、ほがらかでね、立ち話が多いも多いの。まあ今日のこのお寺の門の前から農協たった200メートルぐらい歩くのにですね、もう木戸口木戸口、家の前はほとんど人が立ってる。でガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガして、そして車、自転車とオートバイと車がごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ走ってるんですよ。それがアジア。もう日本では見かけなくなったような車が走ってます。ところがね、立ち話が多いの。日本人は立ち話しません。窓を閉めてエアコンつけてプーって走ってます。これも閉めたんです。インドのですね、 お釈迦様がおられたところの北インド、ビハール州であるんですよ。こういう三角のインドの一番上の方です。一番貧しいところなの。ここを通った時ですね、もう夕暮れでした。真っ暗になっていくんです。本当に真っ暗になるの。商店街とかですよ、あのこうアーケード街とかないんですから、本当に真っ暗になっていくんですよ。で、家があるんだけど、家の中真っ暗なんですよ。電気がないから。そしてお月さんが上がったんですよ。私たちはそれをその中を車でこうして行くんですよ。そしたらお月さんが出てきたらね、人間が外に出てきたんです。家の中にいてもテレビはありません。エアコンも電気もありませんから、お月さんの方が明るいんです。だからね、外に出てきてね、喋ってるんですよ。最初はね、やっぱ僕は初めて二十歳の時でした。フィリピンに行きました。子供たちが土産物を売ってました。裸足で。かわいそうにねって思ったの。ちょっと暗くなりました。来なきゃよかった。こんな子供が土産物を売ったり、お金ちょうだいお金ちょうだいで追っかけます。ずっとついてくるんですよ。それ見てたら胸が痛くなってね。来なきゃよかったって思ったんですけどね、3日して変わりました。明るいの。着るものも粗末、食べ物も少ない、1ヶ月働いても収入は少ないのに、カラーって笑ってるんですよ。そしてね、立ち話が多いの。ペラペラペラ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、とにかく人が集まるんです。で、とにかくね、こう人がね交わるんです。と、近代的現代的になればなるほど、マンション、クーラー、車、全部閉めていくんです。こうやって又木恵子さんっていう画家が私の友達なんですよ。スペインのクエンカーっていうところに住んでね、絵を描いてるんです。同級生です。彼女が芥川仁っていう、あのトロクの郊外の写真を撮って有名になった人。あの方をね、源証さん、今日は写真家の芥川さんを連れてきました。ああ、そうですか、どうぞ上がってください。上がってもらったんです。お寺を見せました。ずるーっと見て回って。で、先ほどの部屋でお茶を飲みながら話してましたらね、芥川さんがこう言いました。まあ、写真家ですから。宮崎の北の方の港町、細島とかあっちの方でですね、毎年行って写真を撮って、それがとってもいい写真が撮れてました。フィルムで撮る頃ですよ。漁村、もう崖がずーっと海まで押し寄せてて、その崖に張り付くように家がベタベタってもうくっついた、ちっちゃい家がベタベタベタって並んでて、でそこに写真を撮りに行くとね、何がいいかって言ったら、まず明けっ広げだって。路地なんですよ。人間がやっと2人ぐらい歩くぐらいの幅の道があってね、右側も家、左側も家。右を見るとね、窓が開いてて、向こうまでポーンって抜けてるっていうわけ。そして男の人はね、あの捨ててこうというか、下着一枚でですね、中を上は裸で歩いてる。奥さん方もあのズロースっていうんですか、このシュミーズっていうんですか、あのぐらいでね、うちわでパタパタしながら寝てるじゃないですか。中が丸見えなんですよ。外から中が丸見えなんです。もう夫婦喧嘩でもしょうもんなら何軒先まで聞こえるぐらいのこの窓が全部開いてるわけ。そしても人が覗こうがどうが平気。それがね、毎日ね、夕方になるとね、夕焼けが出る頃になるとですね、漁師さんたちが一升瓶の焼酎とね、スルメとかね、星魚を持ってですね、海辺に出てくるんですよ。家にいても暑いから、蒸し暑いからね、みんな出てきてね、そこで炭火を起こしてパタパタパタしながらね、茶碗酒を飲んでですね、ガヤガヤガヤガヤ喋ってる。その風景がね、なんともよくって、それをね、その家並みやら、その人間らしいね、明けっ広げなとこを写真を撮りに行ったちゅうんですよ。ところがある時から、 写真が撮れなくなった。どことも同じことになってしまった。なんでかなと思ったって言うんです、芥川さんが。そしたらあはーって、エアコンをつけたから。どこの家もエアコンをつけた。そうしたらエアコンだったら閉めなくちゃいけないでしょ。どんどん閉めたわけですよ。そしたらあのおおらかさはもうなくなり、夕方が来たらほら浜風でしょ、あの海の上を通ってくるぬるい風が来るとですね、もういっぺんエアコンの中でビールを飲むという味を占めたらね、一生瓶持って炭をこして汗かきながらそこで酒わーわーわーわーわーわーって飲むっていうのがもうなくなったっていうんです。だから宮崎県らしい海の男たちが汗をギラギラしながら酒飲んでるっていう、この素敵な素敵な写真がね、もう撮れないんですって言われたんです。僕はこれはね、たった一回しかお会いしてません、芥川さんには。すっごく残ったんです。なぜかって言ったら、私のその東南アジアに行った時の経験、そして私たち日本人の生活がだんだん変わってきたんです。昔は大根でも何でも売って、おいおいってあげたりもらったりしてて、開けっぴろげ。ところがもうどこもここも閉めてもらって、近所は何してんのか、隣の人が入院しててもわからないっていうぐらいなってしまったんですよ。で、これはね、このことだけじゃないんですよ。我々は人間関係も遮断していって、エアコンだテレビだ、車の中は窓を閉めて外の空気が当たらんように走るという、これが普通の感覚になってもたらね、同じことが起こってるんですよ。人間の命ということでも平均寿命は伸びました。平均寿命は女性がもうすぐ87、男性が81。生きてる時間は伸びたんだけど、でもね、締めてるんですよ。死んだら終わりじゃん。あとは脳骨堂だけじゃん。全部締めるんです、こうやって。だから明るくないの、これ。もっとのんびり、ほがらかに、まあ、向こうは仏様よ。向こうは親父とおふくろがいてね、俺たちもあそこに行くんだよというね、このおおらかな心をね、どんどん失うの。例えばですね、閉めたのはね、心も閉めましたけど、大地も閉めたんですよ。大地も全部アスファルトにしたから、水が染み込まないの。草も生えないけれどもね、下から草も生えてこないけども、降った雨も染みないんです。似たようなことをね、我々は心でしてるんです。だからね、仏教ではですね、破れるというのはいい言葉なんです。普通の人たちではですね、破れると言ったら夢が破れたとか、甲子園に行くはずの野球の予選で破れたからもう甲子園に行く夢が絶たれたとか、破れるっていうとね、何か挫折したり、こう自分が失敗したりしたことをね、破れるって言うんですけど、仏教ではね、闇が破れる、破案って言います。破れる、闇が破れる、破れていくんですよ。つまりこの私たちの人生の足元がですね、塗り固めてあるんです。もう便利なように、暑くないように寒くないように、人とは話もせんでいいようにで全部塗り固めてですね、それは便利です。余計なことしなくていいんだから。ところが何かしたら寂しくなったの。どことなくね、人間の心の底にですね、寂しさがあるんですよ。だから仏教で言うとね、破れた方がいいんだよっていうのが仏教なんです。全然破れるって悪いことじゃないよ。私たちが生きているこの人生の大地がですね、 ピッピッってひびが入ってね、そしたらそこから水も染みていくし草も生えていくんです。そのようにですね、あれ、ただ生きてるんだったらもうあとは年を数えていって80じゃが82じゃが85じゃがって言ったら、もうすぐ来るぞ、もうすぐ来るぞ、死ぬ日が来るぞ、死ぬ日が来るぞって言って、こればっかりやってるのはですね、苦しいんです。ところが破れるんですよ。あ、待て待て、自分の心とばっかり相談するからそうなるんじゃ。これガーチュー心です。私たちの心は自分が知ってること、見たこと、経験したことだけを頼りにですね、全部を決めようとするの。これがガーです。ところが仏教のお釈迦様の教えはね、ガが破れるっていうんです。ガが破れるの。たかだか80年か70年しか生きていない、そんな人間が仏様のとこがあるかないかなんて決められる力はないじゃないか。もともとおしめも持たずに出てきたんですよ、私たちは。この世におしめも持たん、言葉一つ文字一つ知らずに、お金一円持たずにこの世に出てきたんですよ。どっから来たかわからんじゃないですか。仏教じゃですね、父と母を縁としてこの世に生まれたっていう言い方するんです。つまりお父さんお母さんというのは命のドアなんです。命のドアが破れてこの世に来たのが私たちなんです。どっから来たか、永遠です。永遠の命のふるさとから私たちは一人一人の心、一人一人のお顔、一人一人の人生をいただいて、全く手ぶらで来たんです。こうやってで来てみたら、いろんなご縁がつながってつながって、今今日のこのような命になっているわけですが、死んでいく向こうは何の用意もいりませんわね。だってそうでしょ、生まれてくるとき1円というお金も持ってませんよ。おしめも持たずに来たんよ。それがまたドアが開くんですよ。だから死ぬってことはドアなんです。全く全部消えていくね、絶壁じゃないんです。死ぬという一枚のドアをくぐったら、向こうはこうです。ほらお仏壇見てください。だからお仏壇はね、正式なお仏壇は金箔なんです。これは贅沢をするからこうしてるんじゃなくて、あなたの向こうは明るいですよちゅうことよ。大丈夫よ、年をとっても大丈夫、病気もしても。この世というところはね、一つの区切りだけなんです。ドアが開いて生まれてきた、そしていろんなご縁に支えながら今日のここまで生きてこらせてもらった。そして次のドアが開いたらですね、これ明るいでしょう。真ん中に阿弥陀様こうされてるんです。ほら、左手、左手は下から受けてますから、これは大丈夫よ、お前の命はね、一人で来たんじゃない、お前の命はね、永遠の親の南無阿弥陀仏の仏様の手に乗せられてこの世に来たんだから、ずっと私はお前を手に抱いていたんだよ。右手はこうです、上がってます。これは大丈夫よ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、また向こうでね、親孝行ができるよ、お父さんお母さんに会えるという、もう道は、約束の道はできていますよというお姿で、ほらここに立ってらっしゃるのが南無阿弥陀仏、阿弥陀様。そうするとね、私たちはね、拝むとき黙って拝んだらダメなの。やっぱ口も破らなくちゃ、口閉ざすからいかんの。で口を閉めて、上品そうにしたら遮断されるの。 私と永遠、私とご先祖様、私と命の向こうの広がりがね、切られるんですよ。だから親鸞様はこうおっしゃった。お念仏を唱えなさい。仏様の名前、ナモアミダ仏、ご一緒に、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏と声で唱えなさいということはね、破れなさいということなの。現代人というのは全部ね、その破れたら恥ずかしいとか、破れるなみっともないとかね、全部締める締める締めることばっかりやってるの。だからね、先進国の人の方がね、顔が暗いんです。アメリカ人、イギリス人、ヨーロッパ人、日本人、顔がね、陰ってるの。海外旅行に行くとよくわかりますよ。日本人の方はお金持ってますよ。こんな大きなキャスター、車付きのトランクを引っ張ってね、歩いてるけどね、背中は丸いんです、こうやって。うなだれてるんです、こうやって。そしてこうやって歩いてる。ボーイさんの方がですね、一日何十円かぐらいしか給料もらわんボーイさんの方がね、胸張ってね、センキューって言ってますよ。向こうの方がね、胸張ってね、肩を開いてね、立ってね、明るいんですよ。僕たちはですね、考え直す時期に来てると思うの。車も持っていいし、クーラーもエアコンもつけていいんです。でもこんな風にどんどん締めていくと、結局心まで締めていく、人付き合いも締めてしまう。そして最後には人生そのものを閉ざしてしまうんです。この世だけじゃ、あとは死なんならなんとか、何もしないうちに終わっていくんだ、あれもできない、これもできないうちに、いつの間にかもうただの年寄りなしもたちってね、自分で自分を虐待するんです。こうやって虐待というのはね、人だけじゃないですよ。自分で自分を虐待するの。何もできない人生やったとかね、お金持ちにもならなかったとかね、そんなことをおっしゃってない。仏様だけはね、そんなこと言わないですよ。ほら、こうやってお立ちですよ。あなたの人生は尊いよ。よいか、私の方からあなたを拝みますよ。いいですか。だから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏というのは、あなたから一方的に仏様の方を一方的にただ拝んでるということじゃないんです。あなたのお父さん、お母さん、そして永遠の阿弥陀様、仏様の方からも、あなたはこの宇宙にたった一人の、お顔も心も人生の歩き方もあなたしかできない道を歩んでこられたんですよ。そして最後に永遠の仏様になられるお方ですよ。だからこちらからも拝みますよ。いいですか。こちらからも拝みますよ。あなたはその返事をするの。拝まれたから、何万だ何万だ何万だって、はい、これでつながったんです。こっちから一方的にずっと何百回も拝んだけど何の返事もない。ってこれじゃあ寂しいね。これじゃあまだね、通じてないですよ。破れてませんよ。人間のガーチュー心、硬いブロック塀がここにあるの。カチンカチンに締めてしまったの。そしてね、損はせんぞ損はせんぞ、負けやせんぞ負けやせんぞ、病気にはならんぞならんぞって、こればっかり固めていくとね、いいようにあるんですけども、柔らかさがないの。まあよくやってきたよって自分に言うわけですよ。まあ今日の日までね、よくやってきたじゃないか。そして今年の春もやってきた、はあ桜の頃が来たなあって、 って思ったらね、何万だ何万だって言うてみるんですよ。破っちゃうの、何も損はしませんから。あなたの心をちょっとリラックスして、あなたの胸を仏様にだけは、向こうにおられるお父さんお母さんにだけはパッと開けて、何万だ何万だって言うてごらん。そうするとね、その破れ目がね、光が入るとこなんですよ。だからね、俺は賢いぞって思ってる人ほどね、顔が暗いですね。大学の教授とかね、本当ね、マスコミの人とかね、ああいう人はね、全部警戒して、自分の隙をつかれまい、隙をつかれまいと思ってるからね、顔が暗いしね、物言いがね、なんか寂しそうですね。ところが田舎の人の方がいいんですよ。はっはっはってね、ね、ね、まあお茶飲んでいかんね、あ、大根ができたから持っていかんねって言ってる人の方が、ね、よっぽど明るい。それはね、心が楽だからです。だから悲願っていうのはですね、今日はです、今日のところはここで終わります。悲願っていうのは、私たちの人生の向こうは仏様から見られたら破れてるんです、開いてるんです。向こうも命よ、向こうも光よ、あなたはその人生をドア一枚開けたら、向こうに永遠という安らかな命が待っているという命なのよ。このことをね、悲願って言ったんです、ね、どうすればいいかじゃ簡単なのよ。だから一つだけよ、家でね、お布団に寝て夜中に目が覚めてもね、何万だーぶ何万だーぶ何万だーぶ何万だーぶって言ってみるの、ただだから、ただ。え、それがね、あ、そうか、まあ、そんぐらいのことなら私もできるがと思ってした時にもう破れてるね。ほら、そんぐらいのことならできるがって言った瞬間も、あなたはそこに損とか得とか恥ずかしいち心を破ったんだからでしょ。そんぐらいのことならできるがって、何万ダブで言うだけでしょ。あ、言いますよ、何万ダブ何万ダブで言った瞬間ね、あなたはもうね、アスファルトじゃなくなったの。あなたは水が染み込む、草も生える柔らかい土に変わってしまった。それをね、ずっとしていてね、そしてお寺でですね、お釈迦様のお話、親鸞様のお話を聞いてるうちに変わるんです。あ、そうなんだ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、また父母に会える。